ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ゆめちゃん桃さん。桃さんこんばんは。私の小学生の娘ゆめちゃんは左利きなんです。うちは家族全員、祖父母を含めてもみんな右利きで、ゆめちゃんだけ左利きなんです。そんなゆめちゃんですが、小さな頃は特に気にしていなかったのですが、最近どうして私だけ左利きなんだろう、お友達もほとんど右利きなのにちょっと嫌だなぁと思うことが増えたらしく、お家でもよくそんな話が出ます。気持ちの部分だけでなく、実際に左利きの方は世の中のちょっとしたことが不便に感じることも多いそうですね。左利きでよかったとまではいかなくても、マイナスではなく自分の個性として受け入れられるようになるといいなと親としては思いますが、私自身も右利きで左利きの人の苦労がわからないので、うまくアドバイスしてあげられずもどかしいです。2月10日が左利きの日ということを知ったので、このタイミングで桃缶にお便りしました。ゆめちゃん桃さん、お便りありがとうございます。国際左利きデーという日があるんですけれども、それは毎年8月13日なんだそうですが、日本の左利きの日は2月10日なんだそうです。どうして2月10日が左利きの日かというと、0210というふうに日付を書いたときに、0は0で、2を2つの負と呼んで、10をとと呼んで、零負とという語呂合わせから制定されたんだそうです。左利きの方の苦労って、確かに右利きの人は分からなかったりしますもんね。いや、世の中が右利きの人が多いために、いろんなものが右利きの人が使いやすいようにできていたりするので、左利きの方は本当に何気ないところでちょっと使いづらいなって思っていたり、反対に自分の利き手じゃないけどしょうがなく右手を使ってやっていたりするものがあるって聞いたことありますね。すごく身近なところではドアノブとか、それからあと外で電車に乗る時の自動改札のピッてやるところだったりとか、そう、全部その右側に、右手にいいようにってなってるものって実はたくさんあるんですよね。不便だろうなって思うし、反対にその利き手じゃない手をいっぱい使わなきゃいけないという状況から、すごく器用な人が多いっていうのも聞いたことがありますね。うちのね、娘も左利きなんですよ。で、同じゆめちゃんと一緒で、周りには左利きがいなくて、本当に娘だけという感じで、弟、息子は右利きなんですよね。だからね、その大変さもなかなか分かってあげられない部分もあったりして、まだね、特に娘はそのことがどうとかっていうふうには言ってないんですけど、もうちょっと大きくなってって、今度書き初めとかね、お習字が始まった時に、じゃあどうしようかって、今は左手で字を書いているので、どうしたらいいのかなとかっていうのは今でも私もちょっと考えたりする時もあるんですけどね。そう、でもね、左利きの方がいいねというか有利だねっていうことも世の中にはちゃんとあるみたいで、それはね、ちょこっとご紹介したいなと思うんですけれども、左利きの方の方が優れているかもしれないこととして、スポーツと音楽の話があるんです。 スポーツでは左利きが有利と言われています。特に球技では左利きが有利に働くことが多く見受けられ、統計上でもそれは証明されているんだそうですよ。こう球技で左利きだとほとんどの選手は右利きの選手と戦うことに慣れているじゃないですか。でも左利きの選手が例えば投げるボールだったり、右利きの選手と比べてやはり位置が変わっていたり、違う方向から飛んできたりとかっていうことで、すごく慣れていない分やりづらいっていう風に相手が思うことも多いみたいで、そういう意味で左利きの選手は有利だなんていう風に言われたりします。それからあとはその右脳と左脳の話なんですけども、それもね関わっているみたいで、球技で必要とされるボールを瞬間的に捉える視覚、空間感覚、相手の心理を読む能力は全て右脳で処理されることなんだそうです。左利きの人は右脳の活動により、右利きで左脳を使う人よりも優れていると言えるわけなんです。まあこういったことから左利きが右利きよりもスポーツでいい成績を残すっていうのは大体合っていることなんだそうですよ。そして音楽においても言えることなんだそうです。音の大きさだとか音の高低、高い低いですねの分別や、音の抑揚、音調、リズムなどの韻律に関しては右脳で処理する方が優れているということが証明されているんだそうです。すなわち左利きの人の方が単純に音を聞く力があると言えるんだそうですよ。幼少期、小さい頃はその聞き手によってこう音の差があるということはあまりないんだそうですが、大きくなっていて、例えば音大生とかになった時にこういろいろと調べてみると、左利きの人の方が能力が高かったというような実験結果も出ているんだそうです。ほら、左利き、不便なことは多いのかもしれないですけれども、すごいこと、有利なこともちゃんとあるんだなって改めて私も調べていて思いました。ゆめちゃんママさん、ぜひゆめちゃんに教えてあげてくださいね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ピアノの詩人チョピンさん。ももさん、こんばんは。ピアノの詩人チョピンです。私はピアノが入った曲が大好きです。特にピアノと弦楽器のコラボが好きで、車の移動中の BGM などにも多く入れています。今日はその中でもロックアーティストのバラード曲を聴きたくなったのでリクエストします。ピアノの詩人チョピンさん、お便りありがとうございます。お久しぶりですね。ピアノの詩人といえばショパンと言いたくなっちゃうけど、チョピンさんいつもありがとうございます。私もピアノが入った曲はもちろん大好きです。クラシックであってもポップスであっても、 それこそね、こういったロックの音楽であっても、本当にどんな音楽でもピアノがあるとやっぱりなんかちょっとほっとしたりいいなって思ってしまうことが多いです。そうそう、ちょうどね、さっきその左利きの話で音楽の話が出てきたじゃないですか。そこにちょっとまた関わるような話になっちゃうんですけれども、楽器によっていろんな楽器がありますけれども、特にピアノとかハープとか、そういった楽器は左右の手がそれぞれ独立した動きを必要とする楽器なので、こう利き手じゃない方の手っていうのはやっぱり動きづらかったりするじゃないですか。右利きの人は左手でこう早く弾くって難しかったりとかするじゃないですか。なので左利きの人の方が有利っていう話があって、そのなんでかっていうとね、左利きの人は普段の生活の中でやっぱりそのさっきの話じゃないけど、右利き用に世の中が作られているからこそ、利き手じゃないんだけど右手を使わなければいけないっていう状況が多かったりするから、右手をこうたくさん使ってる分ちょっとこう器用に動かせるようになっていたりっていうことがあったりするんですって。反対に右利きの人は全て右手でやれてしまうので、本当に楽器とかやってなかったら左手を使うってこともあんまりないじゃないですか、細かいことをするっていう上ではね。だから左利きの人の方が両手をこう自由自在に動かすような楽器に関しては有利なんじゃないかっていうような意見があるんだそうです。なるほどなって思いますよね。でもそれは本当にそのピアノみたいな楽器に限ってというか、また全然違った楽器だとそれが当てはまらなかったりするんだそうですけれども、まあでも確かにね、私も大学生の頃とか音大に行ってた時とかね、先生で結構左利きの先生っていたんですよね。だからやっぱり左利きでピアノ素晴らしいっていう人は多いんじゃないのかなって思います。まあ素晴らしい素晴らしくないの話ではないんですけど、前にも話したかもしれないですけど、例えばピアノを習ってない人でもねいいんですけど、簡単なメロディーをドレミドレミソミレドレミレっていうフレーズを弾くってなったら、ほとんどの人が右手でまず音をこう押していくと思うんですよ。でも左利きのうちの娘はそういう時にやっぱりね左手で弾き出したりすることがあって、右利きの私としては結構衝撃的なことで、ただのこうメロディーをポンポンポンって弾くだけなのに左手が先に出るんだみたいな、左手伴奏でしか今まで私は使わないってイメージがあったけど、ああそうか、そうだよな、左手も器用なわけだからどっちと限らず使えちゃう、もうそばにある方の手で弾いちゃえみたいな、そんなことなんだなーなんてふと思ったりして、かといってね全然右手で普通にも弾けるんですよ。だけど左手も使えたりするからいいなーなんて思うこともあります。でも今のところ娘を見ていると、ピアノ弾いてる時を見ていると、特に左手の方がすごく指が動いて右手は動かないとか、そういうことねあんまり感じないかも。だから右利きの子と弾いてる時の印象は、そんなに両手で弾いてる時の印象はね変わらないんですけど、右利きの人は絶対右手の方がよく動くじゃないですか。それとこう一緒に見ていても、あんまり左手だから上手ねとかっていう風には思わないんですけどね。それもまあさっきの話じゃないですけど、大きくなっていったらちょっとこう変わっていったりする部分なんでしょうかね。どうなんだろうとちょっと興味深く私も見守っていたりしますが、ちょっと話が逸れてしまいましたけれどもね。でもいいですよねピアノね。本当に私もゆっくり自分の好きな曲を弾いたりとかっていう時間が早く来るといいなって思っています。未だにやっぱりピアノを弾こうと思うと、ねえねえねえママ何々してとか、遊ぼうとか止められちゃうことの方が多いので、なかなかゆっくりピアノ弾くっていうことも今の生活ではね難しかったりするので、早くそんな日が来るといいななんて思いながら楽しみにしています。ピアノの詩人チョピンさん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームマリアージュ田中さん、先日マリアージュ田中さんからはワインのお便りをいただきまして、いろんなこうワインの まあ、スタンダードなみんながよく知っているようなブドウの品種などを教えていただいたりしたんですが、そのね、今日は続きということでまたワインのお話を送っていただいていますのでご紹介しますね。ももさんこんばんは。前回に続きワインの話です。前回は代表的なブドウの品種をご紹介しました。私にとって今ダントツにうまいワインは何といってもチリワイン。値段がお手頃で裏切らない味です。気候が良く土壌も最適で世界中が絶賛しています。お酒はいろいろあってもウイスキー、ブランデー、ジンなどは1回で飲み干すことはあまりありませんが、ワインは食感酒なので1本は飲んでしまいますよね。だから私は1000円以下で買えるうまいワインを見つけて飲んでいます。その代表がチリワイン、次がスペイン、アルゼンチン、オーストラリアなどです。今最高にハマっているのが白ならゲビュルツトラミネール。舌を噛みそうな名前ですが、ライチとマスカットの香り、メロンやバラの甘い香りもします。私のダントツのお気に入りで、このスルシャチリワインのもので800円ちょっとかな。とにかくうまいです。赤ならやはりピノノワールは最高です。スペインのテンプラニーリョ、これも外れがない。カベルネソービニオンも最高。次に珍しいところではピノグリージョかな。ピノノワールの突然変異で皮がピンクになり美味しいワインができちゃったのです。色も普通の白ワインより濃いめです。あとは飲み方、料理との相性もありますが、ワインは空気に触れることで味が変わります。大きめの花瓶のようなガラスの容器に一旦入れてからワイングラスに入れるのを見たことあると思いますが、これはデキャンタージュといい、瓶詰めにされたワインを目覚ます、香りなどを引き出す作業で、安いワインを美味しく飲むコツなんです。一般的には赤ワインでやりますが、白はあまり効果がないようです。本当にまろやかでうまくなります。次回はワイングラスのお話なんぞをしたいのですが、勝手な個人的見解を述べてきましたが、コロナ禍でなんとか楽しいことを見つけようといろいろ考えております。ももさんのお酒談義、お酒での失敗談などありましたらお聞かせください。マリアージュ田中さん、お便りありがとうございます。今回もワインについていろいろと教えていただき、前回もねそうだったんですけど、すごい私も勉強になって、よくお店とかでも目にするようなね品種のものもありますけれども、そうじゃないものはねやっぱり知らないとなかなかちょっと買うのにねためらってしまったりすることありますよね。でもこの白ワイン飲んでみたいな。ちょっとさっき私正しく読めてたかな、もう一回言いますね。ゲビュルツトラミネール、ゲビュルツトラミネールという白ワインで、だってライチとマスカットの香りにメロンやバラの甘い香りもするんですって。なんかいろんなのが混ざってる感じだけど、4つも読み上げると、でもライチもマスカットもメロンもなんか合わさってもそれぞれにこう爽やかでいい香りなんだなっていうのがイメージできますもんね。そこにバラの甘い香りがしているんでしょう。ちょっとこれは飲んでみたいですよね。800円ちょっととかで買えちゃうんですね。そう、確かにワインはねいっぱい量を飲むので、他のお酒は何かで割ったりとかするから、そのお酒自体は大したこう量じゃなかったりするけれども、ワインってそのものを飲むじゃないですか。だから本当ね、そのワイン一本飲んじゃうよねじゃないけれども、やっぱりあまり高級なワインだと特別な時にしか飲めないってなってしまいますからね。お手軽で買える値段で、ね、お料理と一緒にいっぱい飲むことができたらそれは嬉しいですもんね。このデキャンタージュ、なかなかお家にいるとついついちょっと面倒になっちゃってというかね、もうワインの瓶からそのままグラスに注いでとかってやりがちですけれども、確かにでもそのこう封を開けたばっかりのワインの一口目よりも グラスの中であってもしばらくこう空気に触れていたりするとワインってまろやかになって美味しくなるなーって感じることありますよね。あの赤ワインの時にね。だからきっとこのデキャンタにちゃんと入れてたくさん空気に触れさせながら飲んでいくっていうのは美味しくなるんだろうなーって読んでいて思いました。やってみようかな。うちにもまだデキャンタがないんですけれども試してみたいなーって思いました。マリアージュ田中さん、ぜひ次回のワイングラスのお話も楽しみにしています。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ聴いてください。藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブで。 キャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら。
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白エピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。もも園長に紹介された動物はウェブ上のもも缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りいただいていますのでご紹介します。ラジオネームたいやきさん。ももさんこんばんは。初メールです。私は20歳女子なんですが、ものすごくインドア派です。家で漫画を読んだり、好きなアーティストなどいろいろなラジオを聞いたりするのが好きです。大学の授業が基本オンラインになってしまったこともあり、ひたすら家でゴロゴロ過ごしているので、母にはあなた動物の怠け者みたいと言われています。ステイホームする時期なんだから何も悪いことはしてないでしょと応戦しています。でもあまりに怠け者怠け者と言われるので、気になって調べてみたら、怠け者かなり面白い存在でツッコミどころ満載でした。笑う。ももさん、よかったらもも缶動物園でぜひ紹介してください。たいやきさん、お便りありがとうございます。面白いですね。怠け者みたいってお母さんに言われちゃって、お家から出られないですもんね。そうするとお家の中で、まあ、いろいろお勉強したり趣味を楽しんだりとかできるかもしれないけど、やっぱりゴロゴロしたくなっちゃう気持ちもわからないでもないですが、せっかく怠け者についてねご紹介してくださいというお話だったので調べてみましたよ。怠け者面白いです。まず怠け者、体長は約41センチから74センチぐらいで、体重は4キロから9キロほどです。首は270度も回すことができるんだそうです。まああれですよね、ということは動かないで木にじっとしている状態で首だけくるくるくるくるっと後ろ向ければ、あ、敵が来てないぞとかって確認ができるってことだから、この首が回るっていうところもなんかちょっと怠け者らしい感じがしますね。で、1日に15時間から20時間も眠ると言われています。24時間しか1日ないのに20時間も寝ちゃってる時があるんですね。野生での寿命は10年から15年ですが、動物園では30年以上生きたという例もあるんだそうです。南アメリカ、中央アメリカの湿度の高い熱帯雨林に生息しています。生涯のほとんどを木にぶら下がって過ごしているのが怠け者なんですが、食事とか睡眠、交尾から出産までも木にぶら下がったままなんです。ですが週に1回だけ地上に降りることがあるんです。それは排便や排尿を行う時なんだそうです。いや、なんかちょっと几帳面と言いますか、そういう時だけはちゃんと下に降りてきてするんですね。なんかちょっと偉いなと感じました。移動はとてつもなく遅く、聞いてびっくりしますよ、1時間に16メートルほどしか移動することができません。あまりにも移動速度が遅すぎて天敵に見つかりにくいという利点もあるんだそうです。普段は木の上で動かないので、擬態のように見つからないよう身を守っているんだそうですよ。ちなみに怠け者のご飯は、主食は葉や新芽などの植物、また自分の毛に生えた苔も食用としているんだそうです。16世紀にヨーロッパに初めて紹介された当初は、餌を全く取らず風から栄養を摂取する動物だと考えられていたくらいなんです。実際には 1日に8グラムほどの植物を摂取していることが明らかにされています。代謝がとても低い動物なんです。8グラムしかご飯食べないんですね。そんなちょっとでいいんだ、びっくりしちゃいます。私はね、怠け者というと、あの映画で、ね、ズートピアという映画があるんですけれども、その中でね、いろんな動物たちが出てくるお話で、ウサギちゃんが主役なんですけどね、役所か何かの受付のお仕事をしている人が、まあ人じゃないけどね、受付のお仕事をしているのが怠け者なんですよ。で、何か調べ物があって、これを調べてくださいっていう風にお願いするんだけれども、とにかく怠け者だから、一個一個がすっごく遅くて、一つこうパソコンを打つにもものすごい時間がかかったり、こう言われたことを理解するのにも時間がかかったりっていうのがすっごいもどかしくて、面白かったシーンをよく思い出します。怠け者やりますね。いやー、15時間から20時間も眠る、これはなかなか人には真似ができないですね。すごい面白かった、詳しくなっちゃいました。たいやきさん、ぜひお母さんに、怠け者ってこんな動物らしいよって教えてあげてください。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎、もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ハニーマーマレードさん。ももさん、お久しぶりです。自粛生活が続き、思うように遊びにも行けないので、お天気の良い日は息子と家の近所のお散歩をしています。そんな息子の最近のお気に入りは、マンホールからマンホールを目指して歩くこと、かっこ笑う。お散歩コースの中に色付きの綺麗なマンホールが使われているところがあり、そこに来るといつも嬉しそうに眺めています。聞くところによると、マンホールカードなるものがあり、コレクションできるそうですね。息子が喜びそう。しかし、マンホールって必ず丸ですね。さらに見た目からして相当重そう。私もせっかくだからマンホールについて詳しくなりたいと思います。かっこ笑う。ハニーマーマレードさん、お便りありがとうございます。マンホールがお好きなんですね。でもね、結構そういうお子さんいるって聞きますよ、マンホールで。またマンホールも場所によってそれぞれ絵が違っていたりとか、本当に物によってはカラフルな色のついてるマンホールがあったりとかって、楽しいだろうなって思います。旅先とかでもね、いろんなマンホールをこう写真に撮って残しておきたいみたいな方もいらっしゃるみたいですよ。まあ、そもそもマンホールというのは、英語のマン、人ですね、とホール、穴を組み合わせた言葉で、地下に埋められている設備を点検管理するために人が出入りする穴のことなんだそうです。私たちが普段マンホールと呼んでいるのは、本当はマンホールの蓋なんですね。もしマンホールに蓋がなければ、歩行者がマンホールの穴の中に落ちてしまうかもしれない、そんな危険性があります。また道路は歩行者だけでなく、車やバイクなども通るため、柔らかい素材でできていたら重さに耐えられない可能性があります。そのためマンホールの蓋は橋とほぼ同じ基準で作られていて、とても頑丈なんです。なんと蓋の重さは50キロあるんだそうですよ。それは重いですね。そして日本のどのマンホールも丸い形をしているじゃないですか。これなんでマンホールって全部丸いか、皆さんご存知ですか？そう、それはね、どんな向きや角度にしても蓋が落下しない形状ということから、円形を採用したんだそうです。四角形とか三角形とかだと傾いた際に落ちてしまうこともあるので、日本のマンホールは 円形丸と決まっているんですね。あとね、マンホールにも QR コードがついてるものとかがあったりするそうで、そこを QR コードで読み込むと地元の情報とか観光情報とかそういうものを知ることができる、そんなマンホールもあるんだそうですよ。うちの周りにはね、そのカラフルなマンホールっていうのはなくって、結構あちこちね、お散歩したり自転車に乗って出かけたりしてますけれども、家の周りでねカラフルなマンホールに出会ったことはないんです。でも昔ですけど、千葉に遊びに行った時に、千葉県でやはりそういったすごくカラフルな綺麗なマンホールを見つけて、で確かその絵がね消防車だったか、なんかそういったね働く車が描かれてあったんですよ。なのでもう息子は大喜びで、しばらくマンホールのところから動かなくて、ちょっとなぜてみたりとか眺めてみたりとかって嬉しそうにしていたのを覚えています。いろんなマンホールがねあって、そのデザインも、なのできっとマンホールカードっていうのができたんでしょうね。集めるためにはなんか結構どうなんだろう、並んだりとかしなきゃいけないのかな、なんかそんな風に書いてあるようなねネットの情報もありましたけれども、集めたくなっちゃいますよね。ここのマンホールが好きとか、それで見つけたのをきっかけに、あのコロナがね落ち着いたりしたらその場所に遊びに行ってもいいし、逆に遊びに行った場所で見つけたものをよく覚えて帰ってきてマンホールカードをゲットしてもいいのかもしれないしね、えいいですね。このマンホールからマンホールへこう歩いていくみたいな遊びをね、うちの子もやってました。ちっちゃい時に娘の子ももちゃんが、あのうちをね走ってました。このマンホールから次のマンホールまでは走らなきゃいけないみたいな、で次のマンホールの上に立った時は休憩していいみたいな感じで、ゲーム感覚で遊んだりしたのをよく覚えていますね。ハニーマーマレードさん、お便りありがとうございます。息子さんとのお散歩も毎日楽しんでくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている、笑顔がある、いつでも一人じゃないよ。
我。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で桃缶動物園のコーナーですかね、怠け者の話が出てきましたね。毎日忙しく過ごしていると怠け者みたいにのんびり時間を過ごしてみたいななんて思うこともありますけれども、さすがにでも1日15時間から20時間寝てたら飽きちゃうかな。いろんなとこに出かけたくもなるし、一生懸命歩いても1時間に16メートルしか進まないっていうのは、50メートル走するにはどのくらいかかるんだろうみたいな気持ちになってしまいますけどね。どうですか皆さん、怠け者になれるとしたらなりたいですか。本当1日でいいかもしれないっていう気がしますね。そう思うとね、どんな動物に生まれ変わりたいんだろうなんてちょっと思っちゃったりしますね。みんなそれぞれきっと違うんじゃないかな。もし自分が何かの動物に生まれ変わらなければならないとしたら、何の動物を皆さん選びますか。なんかそんな話も楽しいかもしれないですね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。 携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聞いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。